シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きしていますが、今夜は先週に引き続き私ケイちゃんがおすすめの映画を一人でご紹介したいと思います。今夜ご紹介する映画は昨年のベネツィア国際映画祭においてジョーカー以上に話題を集めた作品、異端の鳥。物語は第二次大戦中ナチスのホロコーストから逃れるためたった一人で田舎に疎開した少年が差別、迫害に抗い想像を絶する大自然と格闘しながら強く生き抜く姿、そして異物である少年を徹底的に攻撃する普通の人々を赤裸々に描いています。問題作、衝撃作とも言われるこの異端の鳥、ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映されると描かれている、主人公となる少年の置かれた過酷な状況があまりに衝撃的で上映中に賛否を呼び、なんと途中退場する人が続出した。これだけ聞くと問題作とも捉えられますが、同時に上映後10分間のスタンディングオベーションを受けユニセフ賞を受賞し大きな話題作となりました。そんなこの凄まじい暴力や受け入れがたい真実が描かれた作品、なんと3時間という、長い映像作品がシネマスコープ、そしてモノクローム、白黒で描かれているんですね。それだけを聞くとですね、非常に長い映画をしかもモノクロという限られた色味で見続けることができるのか、これはちょっと一人一人の挑戦になるのではないかなと思われると思うのですが、圧倒的に映像が美しいんです。名画と呼ばれる絵画作品があるように、この映画はそれでいうと本当に語り継がれる名作という部門に当たるのだと思います。目をそらしたくなるような凄まじいこう暴力や描写が描かれているのですが、映像の美しさに魅せられてその真実を真正面から受け止めることができる、そういうふうに私が言葉でご紹介しても体験したことがない人はなんてちぐはぐなことを言っているんだろうなと思われるのではないかと思います。私自身も暴力的な、映像であったり、それから非常に恐怖を感じるホラー作品というものはプライベートでふわっとした気持ちで見に行くと正直直視できない、そして見終わったあと持ち帰らなければならない心の深い傷のようなものを感じるのですが、この作品は圧倒的に美しいものを見たという印象の後に忘れてはならない歴史的な事実や人間の残酷さとその自分の内に秘めたるそういった、異質なものを排除するという強い、なんていうんですかね、意識みたいなものにじわじわと改めて恐怖を覚える、そんな感想を抱きました。この作品なんですけれども、もともとの小説がペインティッドバードなんです。イェジー・コシンスキーの小説、この小説自体もですね、国によっては発売されることを禁止されていたり非常に問題視されている作品で、この小説自体の表現がかなり
描写が激しいということで、それこそ最後まで読み切ることができない人もたくさんいるという原作をこの美しい映像に仕上げるのにあたり、なんと監督は11年という月日を要したということなんですね。最終的に11年もの歳月をどのようにかけたかと言いますと、まずは3年をかけてこのチェコ出身のバーツラフ・マルホール監督、17のバージョンのシナリオを用意します。数々のシーンを17のバージョンに分けて丁寧に新しい物語を書き上げていきます。そして資金調達、これだけの大作を、映画化するということに4年を費やし、さらに主演のペトル・コトラール、この主演のペトル・コトラールは俳優ではない素朴な一般の男の子なんですね。このペトル・コトラールが自然に成長していく様、コナに会いながら絶対に僕は家に帰るんだというその少年の思いを、成長とともにまた傷つきながら感情が、その少年は一体どう変わっていくのかを撮るために、時間軸をそのままになんと2年を費やしてこの映画を取り上げています。なのでスタートした時の少年は、映画が終わる頃には面影を残しながらも違う男性に変化していると言っても過言ではないような、そんな成長を遂げていきます。白黒映画というと、日本語で言うと白黒はっきりさせなさいという言葉があるように、こう明確なコントラストをイメージすると思うのですが、真っ白真っ黒という色味はほとんどなくて、白と黒の間の柔らかい、白と黒の中間色で、大自然やそれから人々の営みや肌質感などが描かれていく中で、唯一黒を感じるのがこの少年の黒い瞳なんです。この黒い瞳、最初は、漆黒のガラス玉のように透き通り輝き、その輝きの中に残酷な人々、一般の人々が映し出されているのですが、ある時材質が石のように瞳の輝きを失うんですね。黒みは全く変わらない中で、何も映さなくなるその漆黒の瞳、彼が大きく変化を遂げたそのシーンは、静かに大きな衝撃を見る者に与えます。もしかしたらその輝きを失ったと感じるシーンは、見る人によってどのタイミングかは変わるかもしれませんが、そうなった流れというものが、どうしてもこうストーリーの中で言うと、ホロコーストを逃れて疎開した少年というと、ナチスであったり、ドイツ兵、ソ連兵という、戦争を大きく思い浮かべると思うのですが、実は戦争にこう翻弄された普通の村人たちが、自分たちと髪の色、肌の色、目の色が違う小さな少年を異質のものとみなして迫害を行っていくんですね。これは今の世の中の、例えば SNS などで間違っている、世の中的にこれは悪だとみなした途端に、全員がその出来事やその出来事に対する人間を大きく責めること、なたを振り回すことに似ているというか、同じものではないのか、人間の本質にあるものだと思います。実際にこのようなことが少し前に起き、また今も大きな戦いがある場所ではきっと起きており、違う世界の物語なんだと思っているが、実はすぐ近くで、また自分の中にも秘めている残酷さを少年の瞳に映し出されて、まざまざと見せつけられる。3時間ということで、正直私自身もちょっと 覚悟をして見始めたのですが、美しい作品を見ている間になんとか希望を見出せたであろうか、エンドロールがもう流れていました。ぜひ皆さんもですね、この本当に圧倒的に美しいモノクロームの映像、そしてこのメッセージを、説明はほとんどありません、ナレーションも無駄に一切入りません、全身全霊で感じ取っていただき、そして見終わった後、瞳を閉じた時にきっとこの少年の黒い瞳を思い出すのではないでしょうか。映画異端の鳥、来週10月9日よりシネリーブル神戸、そして東宝シネマズ西宮ほか全国公開、たくさんの方々に届くことを願っています。先読みシネマ情報、今夜はけいちゃんが異端の鳥ご紹介いたしました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
マイシネマヒストリー、マイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週エクソシストフルコースをご紹介いただきましたラジオ関西佐々木ディレクターに登場いただき、違うお話をいろいろ聞いてみたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうお腹いっぱいになるぐらいエクソシスト味わいましたね。先週は
語りきれなくてね、勝手にノンストップ系で喋ってもですいませんでしたもん。
いや、最高に面白かった。次の料理も次の料理もエクソシストみたいな感じがね。さあ、そんな佐々木さんですが、今夜はどんなお話でしょうか。
今夜もこれちょっと1時間ぐらい時間もらうの困るんですけどね。
ちょっと早口になる気配ですね。
そうですよ、まあ、前回はオカルト映画やったんで、今回ちょっと笑える映画というか、まあ、テレビシリーズを紹介したいんですよね。
ほうほうほう。
これ僕がね、地球で一番面白いと思ってるアメリカのコメディテレビなんですよ。
教えてください。
俺がハマーだっていうね、テレビシリーズなんですよね。
俺がハマーだ、
ハマー、俺がハマーだ。これが、ね、1986年の秋にアメリカで放送されて、日本ではあの1987年の4月からテレビ東京系に、関西だったらテレビ大阪ですね、の火曜の夜10時から放送されてた30分もので、
はい、
全22話なんですよ、
うん、
これがね、あの映画のダーティーハリーと1960年代のテレビシリーズ のスパイコメディのそれいけスマートを足して2で割ったような感じの刑事コメディなんですよね。
絶対面白いじゃないですか。
絶対面白いですよ。
はい、
まあ、日本で言うたら要はこち亀と比較されるんですけれども、まあ、ちょっとちゃうんですけどね、こち亀とは、
うんうん、
当時ね、あの中学1年生だった佐々木少年はですね、
はい、
まあ、映画はもとより海外のテレビシリーズにもどっぷりハマっとったんですよね、
うん、
当時よくあの地上波で、ね、海外のテレビシリーズ、古いもんから新しいもんまでよ放送されてましたよね、
うんうん、
まあ、古いのとアンタッチャブルとかね、
はいはい、
まあ、コンバットとか、まあ、新しいもんでもエアウルフとかナイトライダーとか、
うんうん、
まあ、ああいう時代の中で、たまたまね、1987年の4月朝刊のテレビ欄を見るとですね、
はい、
テレビ大阪で新番組俺がハマーだが始まる、見つけてしまったんですよ。
新聞、ね、
新聞見てたら、うん、新しいの始まるんやと思って、
はい、
ほなそのサブタイトルがね、 USA 爆発刑事バズーカ小脇に救出作戦って書いてるんですよね。
絶対見ますよね。
これおもろそうやなと思って、ほんでちょっと見てみよう、
はい、
でちゃんとエアチェックもしてね、ビデオも回しながらとりあえず生で見たんですよ。
すごいな、
録画しながらね、
はい、
ほんならこれがね、もうぶっ飛んで、こんなおもろい笑えるドラマ見たことないわと思って、
うん、
それから毎週毎週楽しみでね、
うん、
もう早来週ならへんかな、で毎週もビデオ録画しながら見続けたんですよね。
へ
ー。でこれまた録画したのも何回も何回も見て、
はい、
で見ながらセリフの文字起こしまでやったんですよ、僕中学生の時。
楽しみ方がすごい。
もうセリフから何から書いて、
もう味わい尽くした
わけですね。味わい尽くして、
うん、
でももちろんこのビデオ今も置いてますよ、ちゃんと
今もね、
ええ、
もちろん。
ほんな放送が終わったらね、もうハマーロスになってもてね、
ハマーロス。
ほんならですよ、翌年、
うん、
1988年にまたテレビ大阪でね再放送したんですよ。
お、嬉しい。
今度お昼やったかな、もちろん全く同じなんですけれども、
うん、
全部ビデオ撮ってね、また
全
部録画して、
佐々木少年あるやん家に
バックアップを兼ねてね、念のために、
ね、
でそれも今も置いてるんですけどね。
日本あるんかい。
ほんならですね、今度1989年に念願のビデオ化ですよ。
お、来ました。
当時ビデオ高いじゃないですか。
高いですよ。
1本ね、15,240円税込み。これ全5巻購入しましたよ。ただね、これ全5巻20話しか入ってなかったんですよ。2話入ってなかったんですよ、
うん、
完全版じゃないんですよ。だからもうテレビ録画がすごい貴重な存在になったわけですよ。
バックアップもありますね。
バックアップもあって、そんな中ですね、まあ、内容はと言ったらですね、はい、まあ、その狼たちの午後とかね、ゴッドファーザーとか、まあ、そういう有名な映画のパロディをベースに、スレッジハマー刑事がですね、はちゃめちゃな捜査をやるんですよ、
はい、
それをフォローするのが相棒の女刑事のドリードロー、
うん、
ほんでハマーに振り回されまくる上司のトランク所長、この3人がまあ中心になって1話完結で進んでいくコメディドラマなんですよね。
なるほど。登場人物で言うとこち亀とこう比較される感じは分かりますね。
そうで、まあ、レイコと大原部長みたいな感じでね、
うん、
ほんで、まあ、一応事件はなんとなく解決はするんですけれども、むちゃくちゃなことがあっても、
はい、
でハマーはですね、このダーティーハリーと同じでサンフランシスコが舞台なんですよ、
うんうん、
ほんでハリあのダーティーハリーと同じ44マグナムを使って、ほんで同じサングラスをかけてるんですよね、
うん、
で銃もあのダーティーハリーと同じなんですけれども、ハマーの方はシルバーモデルなんですよ、
うん、
まあ、銀色のステンレスモデルの、ほんでグリップ、あの持ち手のところもハンマーの絵が描いてあるオリジナルグリップを使っててですね、もちろん僕もその同じエアガンも買いましたよ当時。
全財産つぎ込んでますね。
そうですよ。でハマーもやたらめったらもう銃をぶっ放してですね、
うん、
で銃にはマギーっていう名前をつけてるんですよ。
へー。
ほんで話しかけるんですよね、銃に。
うわ、危ない。
ほんで一緒に銃とあのシャワーも浴びたりとか一緒に寝たりとかもするという。でまあ、男尊女卑のマッチョ志向の、まあ、ドジな刑事なんですよね。
なるほど。
で決め台詞が、まあ、大丈夫、理屈じゃないんですっていうのがこう決め台詞なんですよ。
お、言いたくなりますね。
ほんで2012年にはですね、念願の DVD 化
出ました。待ってました。
これも全話収録でね、ボックスセットで、うん、で日本の放送の時にあの CM の関係でカットされたシーンも復元されてるんですよ。
お、これそれこそ完全版ですね。
完全版です。だから見たこともないシーンもあって、
うん、
でそのシーンの吹き替えは、まあ、新たに同じ声優で吹き替えで直してるんですよ、ちゃんと。
ほー、素晴らしい。
でそこまで吹き替えにこだわってるには理由があってですね、
うん、
この俺が浜田は最大の魅力はこの日本語吹き替えにあるんですよ。
ほう。
だから字幕で見ると言ってることが日本語と全然ちゃうんですよね。
あら。
だから日本語吹き替えの方がめっちゃおもろいんですよ、これ。
へー。
だからマギーっていうのもこれオリジナルなんですよ、日本の。オリジナルでは言語では言ってないんですよ、そんなこと、
うんうんうん、
勝手に日本でマギーって名前つけてこう話しかけてるって設定マギーって名前で話しかけてるって設定にしてるだけで、
生かした役ですね。
生かした役なんですよ。で、まあ、言い回しとかアドリブの重さが、この面白さがこの作品の魅力を倍増してる、まあ、マニアな不安を生んでるゆえなんですよ。
うーん、ナイスアレンジですね。
そうなんですよ。でそのね、ハマーの吹き替えがまたあのスレジハマーの吹き替えは、あの狭間道夫さんっていうね、まあ、ナレーションとかで有名なんですけれども、うん、まあ、映画の吹き替えでも有名で、特攻野郎 A チームのハンニバルとか、
うん、
まあ、ロッキーのシルベスタ・スタローンとか、
うんうん、
あとまあコメディ俳優ディーン・マーティンとか、あのピーター・セラーズとか、アンナの吹き替えもやってる人で、
うん、
まあ、すごい声優界で有名な、
なるほど、
もうすごいアドリブも入れまくる面白い方なんですよね。ほんでそのトランク所長は、あののり巻きせんべ
い
の吹き替えで有名な、あの内海賢治さん。
へ
ー。この二人のやり取りがね、もうすっごいおもろいんですよ。もう
面白そう。
もう漫才を見てるというか、コントを聞いてるというか、
うんうん、
もうあることないこと言いまくっててね、
うん、
もう字幕では絶対出てこへんような。
へー。
これがねすっごい面白いんですよ。だからここがやっぱりね、まあ、見どころというか聞きどころというか。
なるほど。もし今からチャレンジするのであれば吹き替え版を、
吹き替え版を絶対見てほしいですよね。
絶対に。うーん。
で、まあ、そのマニアックな、あのマニアがすごい飛び上がったエピソードが実はあって、この放送中にね、
うん、
あの当時テレビ大阪では9時からね、あのマイアミバイスを放送しとったんですよ、
うんうんうん、
ほんで1時間マイアミバイスを放送して、その後に俺が浜田が放送されてたんですけれども、
はい、
なんとマイアミバイスのある回にですね、
うん、
この浜を演じていた俳優のデビッド・ラッシュが悪役でゲスト出演してたんですよね。で悪役の言うたらスレッジ浜を見た後に刑事のスレッジ浜を見るというこのすごい2倍の楽しみを味わえた日があって、
それはもう放送を見ている人だけですよね。
放送を見ている人だけが楽しめる、
うんうんうん、
マニアの楽しみですよね。だからまあ僕の周りの同級生とかも見た、昨日の見た、マイアミバイス見て、俺が浜田見たみたいな感じで、すごい楽しめたという。
その思い出も込みで、
込みで。もちろんね、そのマイアミバイスのその出演シーンの DVD も買いましたよ、僕はもうマニアですから。
やっぱそれは続けてみようみたいな、
続けてみようと
ですね。うんうんうんうん、
でこの俺がハマーだ最終回がまた活かしてるんですよね。
はい、
まあ、最終回はそのテロリストに核弾頭が盗まれるんですよ。
うん、
でなんとかそれをハマーが取り戻して、まあ解体せなあかんのですけども、次元装置がついてて、もう、
うんうん、
もうすぐ核爆弾が爆発するとピッピッピッとタイムが減っていって、どうするハマー、どうするハマー、
どうしよう、
このどうやって解体すんねんみたいな、
うん、
その時にハマーがこんなのまあケチャップの蓋開けるの一緒やって言って、核弾頭の先端をカチッと回したらドガーン、キノコ雲がドガーンみたいな、でトランクスとかもハマーって怒りのハマーの叫び声をして終わってしまうという壮絶な最終回やったんですよね。
そこで終わるの？
一応そこで終わるんです、第一シーズンが。
へえ。
ところがね、第二シーズンはこれあるんですよ。
どっこい
どっこい。1990年に第二シーズンが作られたんですけれども、うん、冒頭に爆発の5年前のハマーの活躍を描くって毎回入るんですよね。でも過去の話という設定で第2シーズン19話が作られたんですよ。
なるほど。
ただこれ第2シーズンはね、日本では放送されてないんですよ、未放映で、
うんうん、
でビデオのみで、あの放送と同じ1990年にこれは全話、6巻で発売されて、
はい、
1本あたり税込み14,317円、僕6本買いましたよこれまた。
しゃあないわな、
しゃあないからもう、
しゃあないわ。
で後に DVD ボックスも出て、これまた買いましたよ、うん、ちゃんと、
また買いましたよ、
ええ、でもやっぱりね、僕的には第一シーズンの方が内容的には面白いかなって感じですかね。まあ、第二シーズンももちろんいろんなね、当時流行ってたのマックスヘッドルームっていうねテレビシリーズとか、
うん、
まあ、ロボコップとかアンナのパロディも入ってるんですけれども、まあ基本は同じ設定なんですけど、一話完結でドタバタなんですが、
はいはい、
まあ、やっぱり1の方が面白かったかなと、そんだけね、強烈な印象も残ってるんで、
エネルギーもありますしね、夢中になった自分の時テンションもありますしね。
そうなんです
よ。それ1週間待ち遠しいぐらいですから
ね。待ち遠しい、もうね、どんだけハマーに影響されたかと思って結構ね、このハマーって健全なんですよ。
健全、
あのお酒飲まないし、タバコは吸わない、
うんうん、
ほんであのバーとかに行ってもミルクを飲むんですよね。
可愛らしい
で、あとまあブラックコーヒーを飲むと、
そこはちょっと大人な
わけですね。大人なんですよ。ほんで当時中学1年生の佐々木少年は、
う
んうん、コーヒーはミルクも砂糖もたっぷり入れてたんですけれども、
はい、
ハマーに憧れて、
はい、
このブラックコーヒーを飲まなあかんわと、苦いのこう一生懸命チビチビチビチビ飲んで飲み習って、ちょっと俺は男やみたいな。
でもバーでは牛乳なんです
よ、ね、牛乳なんですよ、ね、
分けて飲んでるだけやんいうね。
それで頑張ってね、ハマになろうと努力しましたよ。
ある意味じゃあ佐々木少年の憧れの男がハマーだったわけ
ですね。そう、憧れですね。
なんか私今日家帰って、あのケチャップの蓋開けるの緊張しそうですけど
ね。そうですよねオムライスが好きっていう設定もね、勝手に日本の設定なんですよ。
あ、面白い。
いろんなもう日本独自のね設定があって、それを吹き替えで言ってるんですよね。まあ、どこまでがアドリブかわからないですけど、この狭間さんの。
それはじゃあ日本のスタッフがこのハマーの作品にすごく惚れ込んだっていうことでしょうね。
そうですね、もう秀逸ですね、やっぱり字幕、あの吹き替えが。
へ
ね、もう今コロナとかでね、大変で辛い時とか悲しい時、嫌なことがあった時、
うん、
この俺がハマードを見たら吹っ飛ぶことはもう間違いないですね。
いろいろ最後吹っ飛んだようですけど、
ね、もう大丈夫、理屈じゃないから笑ってくださいこれでは
い、皆さんぜひ俺がハマーダにハマっていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜ラジオ関西佐々木ディレクターにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。